お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙11章19節から34節と12章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙11章の学びをしていますが、19節。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。ここには、というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからですと書かれています。イタンはこのカルトや何々主義の中に現れ、多くの人たちが教会から出て行って、それらのものに群がります。主は、純粋な人々が明らかにされるために、そのようにして彼らを取り除かれるのです。20節。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。パウロはあなた方は一緒に一つところに集まりはしても、主の聖餐、または晩餐を食べることは不可能ですと言っているのです。彼らが主の聖餐に先立つ祝宴を行うやり方のせいで、彼らが主の聖餐を祝うことは不可能でした。21節。食事の時、めいめい我先にと、自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば、酔っている者もいるという始末です。コリントの教会では、貧しい人が食事にやってきましたが、彼は最低の料理も持ってくることができませんでした。その人はそれほど貧しかったのです。そして彼は空腹でした。ところが彼の隣には、金持ちが座り、自分の持ってきた豪華な料理を独り占めにして、お腹の空いている貧しい人に、その料理を少しも分け与えることはしませんでした。このようにしてコリントの教会では、愛の交わりは壊れていました。そしてさらに他のこともありました。22節。飲食のためなら、自分の家があるでしょう。それとも、あなた方は、神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。もし彼らが本当の交わりの中で分かち合おうとしないなら、彼らは家で食事をしてくるべきだったのです。彼らは教会を混乱させ、決裂させていたのです。そしてある人たちはこのアガペー、愛三会の間に酔っ払っていました。彼らは全くキリストの死を覚えるような状態にはありませんでした。彼らにとってはすべてがぼんやりして霞んでいました。そこでパウロは言います。このことに関しては褒めるわけにはいきません。第一コリント11の23節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、時々人々は主が祝われたのと全く同じように主の聖餐を祝いたいと言います。それでいて彼らは主の聖餐を朝11時の礼拝で持つのです。もし主が持たれたように主の聖餐を持ちたいなら、それは夜でなければなりません。 彼らは過ぎ越しの食事をするために夜に2階の部屋に行き、そしてその食事の席で主は主の聖餐を制定されたのです。それは主がユダに裏切られたまさにその夜でした。その食事の時に主はパンを取られました。24節、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。パウロはあの2階の部屋には居合わせてはいませんでした。彼はこれを主からの直接の啓示としていただいたのです。その夜は、地獄の軍隊が救い主を破滅させようと、その場に集まっていたはずです。この時の食事の簡素さ、崇高さはすごいものだったと思います。ここには感謝を捧げて後と書かれていますが、あの2階の部屋の上に十字架の影が覆いかぶさっているのにもかかわらず、主はあの夜、感謝を捧げられたのです。罪はあの2階の部屋のドアをノックして、まさに神の御子である主イエスを打ちのめそうとしていたのです。それでも主は神様にこの時感謝を捧げられました。またここにはそれを裂きとありますが、生産の時にパンを裂くか、それともそのまま出すべきか問題になる時がありますが、ローマカトリック教会は裂き、ルーテル派は裂かず、そしてほとんどのプロテスタント教会も裂きません。ある教会では、夕方の聖餐を制定しています。なぜなら、主は主の聖餐を夜に制定されたからです。また、パンを裂くことは同時に、これは分かち合われるべきものであることを暗示しています。25節。夕食の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに、私を覚えてこれを行いなさい。パンは主の裂かれた体を語ります。そして杯は新しい契約を語ります。これが杯と呼ばれていることに気づかれたでしょうか。他のところでは、ブドウの実で作ったものとも呼ばれていますが、ワインと呼ばれていることは一度もありません。さて、主の聖餐のためには、発酵したワインと発酵していないワインのどちらを使うべきでしょうか。この状況から、私たちはこの時に使われたのは、発酵していないものだと知ることができます。なぜならこれらは、杉越であり、種を入れないパンの祭りの時だからです。彼らが種を入れないパンを食べて、種を入れた、つまり、発酵したブドウジュースを飲んだのでしょうか。それは発酵していないものだったはずです。この飲み物は、杉越の祭りの食卓に乗っていたものでなくてはならなかったのです。でも、興味深いことは、ここでイエス様は、これを杯と呼んでおられることです。主の体は、血を入れた杯だったのです。主は死ぬため、そして血を流すためにお生まれになりました。何度も人たちは私たちに、血のゆえに私たちには罪の許しが与えられていること、またそのことのゆえに、主が私たちに憐れみを差し伸ばしてくださったことを思い起こさせています。主は天国の裏の戸を開いて、闇に紛れて私たちを滑り込ませるようなことはされませんでした。主は私たちを子供たちとして、正面のドアから入れてくださるのです。なぜなら、聖なる神様の要求が満たされたとき、罪の代価は主イエスの血によって完全に支払われたからです。26節。ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。 パウロはここに新しいことを付け加えます。第一コリント人への手紙では、パウロはいつでもドアを開け、あるいはブラインドを上げて、私たちに何か新しいものを見せてくれます。ここには、主が来られるまでと書かれていますが、私たちが主の聖餐を守るとき、そのテーブルは三つの違う方向を向いています。一つは、これは記念です。彼は、私を覚えてこれを行いなさいと繰り返します。このテーブルは、2000年以上前の十字架での主の死を振り返ります。二つ目の方向は、このテーブルは聖餐です。時には私たちはこれを聖餐式と呼びます。これは現在のこと、今日、ここに行けるキリストがおられるという事実を語っているのです。三つ目の方向は、これは献身の時です。このテーブルは将来を見渡します。主が再び来られる、その時のことです。このテーブルは永遠に続くのではありません。それは一時的なもので、主がこの地上に戻って来られて、主を礼拝するとき、このテーブルは取り去られ、二度と祝わないかもしれません。なぜなら、これは主が来られるまで行うことだからです。このようにこのテーブルは、今はおられないけれども、これから帰って来られる主のことを語っています。主イエス・キリストはこの脆いパンとブドウ液を取られました。数日で腐ってしまうようなこの世で最も弱いものです。そしてこれらをもって主は記念碑を建てられたのです。それは大理石でもなく、ブロンズでもなく、銀でも金でもありません。パンとジュース、それだけです。でもそれは主を語り、そして私たちが主の死に責任があることを語るのです。27節から29節。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで、飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。主の身体をわきまえるとは何を意味しているのでしょうか。ローマカトリック教会の答えは、けたい。または実体変化が起こり、祭司が祭壇で式を行うときに、このパンは実際にキリストの体になり、同時にジュースはキリストの血になる。というものです。もしもこれが本当ならば、それを食べる人は人食いになってしまいます。ですから、この考えは間違っています。そのように変わることはありません。パンとジュースはあくまでもそのままです。一方、ルーテル教会では、生体共存説を取ります。マルティン・ルターは以前はローマカトリックの祭司でしたから、それほどかけ離れた解釈には至っていません。つまり彼の解釈は、パンの中に、それによって、それと共に、それを通して、そのもとに、キリストの身体を受けると言います。彼によればそれは体ではないけれども、それは確かに体であるというのです。彼の後、スイスの宗教改革のリーダー、ツビングリが出てきました。彼はパンとジュースは象徴に過ぎないと言いました。そして平均的な今日のプロテスタント教会は象徴であると考えています。私はこの二つに同意しないのと同じように、この説明にも同意しません。なぜならこれは象徴以上のものだからですとマギー博士は述べています。ルカの福音書24章にあるエマオの途上にキリストの身体と主の死をわきまえるとはどういう意味かが記録されていると私は思います。イエス様の弟子であった二人の信者がエルサレムで恐ろしい十字架刑とそれに続く出来事を目の当たりにした後、徒歩で家に向かっています。 彼らはこの時、どれほど気落ちしていたことでしょうか。彼らがこれらのことを話し合いながら歩いていると、蘇られた主が何について話し合っているのかと尋ねられます。主を見知らぬ人と思った彼らは、主にイエス様が死刑に定められ、十字架につけられたこと、そしてイエス様の墓に行った女性たちの報告について話します。そのことがルカの福音書24章の24節から28節に次のように記録されています。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りで、イエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。主はまるで、止まらないでその町を通り過ぎて行きそうなご様子でした。続いてルカ24章の29節。それで彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願った。このような主要道路を夜歩くのはとても危険なことでした。同じくルカ24章の29節から30節。イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると。数日前に主はご自分の者たちと杉越の食事をされました。今この二人は別の弟子たちで、主は蘇られてから初めて主の聖餐を守られます。同じくルカ24章の30節。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。主が食事の席に一緒についてくださるなんて、素晴らしいことだと思いませんか？食卓で主はパンを取られ、そのパンを裂かれ、祝福され、彼らに渡されます。同じく24章の31節から32節。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。主は彼らと食事を共にされました。その時主はどうされたのでしょうか。主はご自身を彼らに表されました。それが主の聖餐でした。あなたが主の聖餐を守るとき、主はそこにおられるのです。そうです。そこにおられるのです。これはただの象徴ではありません。ですから聖餐は、あなたがキリストの御体をわきまえなければならないことを意味しています。あなたの口にはパンがありますが、あなたの心にはキリストがおられるのです。イエス・キリストが私たちに現実となるために、神様が私たちを助けて、主のテーブルに来させてくださいますようにと祈るべきです。私たちはこの聖なる聖餐を死んだ、堅苦しい儀式にしてしまってはなりません。第一コリント人への手紙11章に戻りますが、30節。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。彼らは病気と死に苦しみました。 なぜなら彼らは、身体をわきまえないで、つまり、ふさわしくないやり方で主の聖餐に預かったからです。31節から32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もし私たちがそのようにしないなら、主が私たちを裁かれるのです。私たちが主に裁かれるとき、私たちはこの世と共に罪に定められることがないように懲らしめられるのです。主は将来この世を裁かれます。ですから主はご自分に属する者の罪を今取り扱わなければならないのです。33節から34節。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。他にもコリント教会には間違っていることがありましたが、パウロはそのことについて今は書きません。彼は自分がそこに行ったときにそれらのことは決めましょうと言っています。さて、第一コリント人への手紙、12章の学びに入りますが、この手紙の最初の部分は見てきたように肉的であることと関係していました。そして12章は霊的であることに関する新しい部分の始まりです。第一コリント人への手紙12章本文に入りますが、一節。さて、兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方に、ぜひ次のことを知っていただきたいのです。御霊の賜物と訳されているギリシャ語の言葉は、プニューマティカという言葉で、文字通りの意味は、霊的であることです。これは肉的であることと対照的です。ここでパウロは三つの主題に触れます。それは一致の御霊、愛の立法、そして蘇りのうちに信者が持っている勝利という三つのテーマについてです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主の聖餐その2、パウロに与えられた啓示というテーマで、第一コリント人への手紙11章19節から34節と12章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。